日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いいたします。
はい、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
さあ田中さん、秋といえばスポーツの秋ですよね。
そうですね、今東京で国体もやってますよね、
はい、ご覧になってますか？
うん、アーチェリーの太田選手ですとか、あと卓球の石川選手なんかも出てましたよね。
頑張ってますね、
ところででも国体といえばですね、曽根さんなんか国体とちょっと関係があるとかないとか
いやいや、まあ、恐れ多いんですけれども、中学の時新体操の国体の強化選手でした。
あ、
選ばれてました。
すごいですね。なんか必殺技とかあったんですか？消える魔球とかクロスカウンターとか
いやフラフープクラッシュがなくなっちゃったらね得点が出ないかもしれないからでもあのリボンが得意でしたよ。
あ、リボンですか。
昔はね飛んだり跳ねたりしていた私なんですが、先日はあのスポーツクラブ退会してしまうなど
おっと、どうしたんですか？どうしたん
ですか？なかなか行けなくなっちゃったので、ちょっとねスポーツ運動できてないんですよ。
じゃあ今度どうしましょうか、リボン持ってあの堀端とか一緒に走りましょうか。あ、
ちゃんとリボンはあの部屋の片隅に
あ持ってるんですか？
持ってますのでね。
カバンにも今入ってる感じがしますけど。
まさかまさかそんなわけはございませんが、
新体操といえば、
はい、
僕らの世代といえばあれですよね、タッチですよね。
朝倉みなみ、
タッちゃん
青春でしたね憧れてましたね、みなみちゃんには。
そうですよね、
それがあったから新体操を始めたのかもしれません。
そうなんですか。
うん、
じゃあ今度リボン持って一緒に走りましょうね。
走るんですね夕日をバックにね
僕は野球のグローブ持ってきますから。
あ、素敵タッちゃん
みなみ
皆さん失礼しました。今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、レノパパさん、60代男性の方からです。生姜湯で年をとっても風邪知らず。生姜湯で年をとっても風邪知らず。ニーサの人気が上昇中ということですが、ニーサって何なのさという方もまだまだ多いでしょうし、ましてやニーサって何の略かを知っている方は少数かと思います。ベリソネの投資入門編の川柳をひねってみました。生姜湯、生姜で年、投資をとっても風邪、風邪知らず。生姜の投資では風邪知らず、すなわち非課税よということで皆さん覚えましょうね、ということなんですが、すごいですね。よくできてますね。
これね、日本証券業協会にちょっと売り込みに行きたいようなですね、
はい、
これはいい出来ですね。
ねえ、番宣効果、これは期待できそうですものね。これ売ったら
すごいですね。これはきっと黒木ひとみさんも選んでくれるのではないでしょうかと言っても仮 りませんかね。
わかりますよ。
わかりますね。あの名前は最後黒木ひとみさんが
ね
選ばれたわけですから、これはなかなか素晴らしい。まあレノパパさんやっぱさすがですね、
さすがですね。いつもいつもありがとうございます。皆さん、ニーサ少額投資非課税制度ぜひ覚えてくださいね。はい、さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。最近ちょっとベテランの方が多いので、ぜひ新しい方、新人の方もぜひふるってご参加くださいね。
そうですね、あなたのご投稿お待ちしております。
今週は曽根さんも一句ひねられたということ。
そうなんですよ、皆さんにもぜひ応募してもらおうと思って私も考えてみたんですけれど、
それでは曽根澄江さん一句ひねります、どうぞ。
わっしょいとニーサを担ぎ紅葉さ、わっしょいとニーサを担ぎ紅葉さあのわっしょい、まあ、お祭りでのね掛け声ですけれども、みこしではなくニーサを担いでマーケット関係者、そして金融機関関係者がもう紅葉しているというので作っていました。そのまんまなんですけどね、どうでしょう皆さん。
いいんじゃないですか。なんかちょっとずっと考えてらっしゃったんですか。
あの今日考えましたすいません。なので、ま、皆さんもね、
はい、
ぜひぜひいろいろ考えてご応募していただきたいなと思っております。
そうだそうだ、レノパパさんやソネさんに負けるな
負けるな負けるな、待ってます。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は黒田日銀、地震と次回、異次元緩和から半年、金利は抑えたかという見出しです。田中さん、今回はどういった記事になってるんですか。あ、それはムーディー勝山、懐かしい。
懐かしいですね。
なぜだろう。
右から流れてきたものを左へ受け流す。
あ、そんな歌詞でした。
そんな感じでしたよね。
なぜ、
なぜ、なぜ黒田日銀でこの歌かと。
はい。
今国際市場でね、うん、起きていることをちょっとすいません、だいぶこれ別に紙面に書いてあるわけじゃなくて私の単なる思いつきなんですけれども、
はい、
今何が行われているかというとですね、日銀トレードっていう言葉がね、
はい、
国際市場で言われてるんです、うん、でこれ何かというとですね、
はい、
財務省が国債を、まあ、入札を行いますよね。でメガバンクがそれを応札します、
はい、
そしてその翌日、うん、買った翌日にもう日銀へ売る、う
ん、翌日に売る、日銀に
右から国債やってきて、それを左の日銀へ受け流すメガバンク、それが日銀トレード、それがムーディー勝山さんということでちょっと歌ってみたんですが、
はい、
つまり何を言わんとしているかというと、非常に安心してそういうトレードが今できる環境にあるわけですね、
うん、
まあ、たくさんその財務省が今いっぱいその国債を、ね、発行してもそれを入札で落としてもですね、
はい、
翌日にはもうちゃんと買ってくれる人がいるんだと、それは日銀であるということですね。右から左へ流すだけで鞘が抜けてしまうんですから、これは結構ありがたい、うん、さらにですね、
はい、
まあ、今回紙面のその冒頭で使ってるんですけども、赤い銀行が20年から30年ものの超長期国債を買ってるらしい、
うん、赤い銀行というと、三菱東京 UFJ 銀行のことですね。
そうですね、赤い看板が目印、うん、
はい、
国債のマーケットでね、赤い狐と緑の狸なんてよく言われるんですけどもね、まあこれ隠語なんですけど、
はいはい、
まあ、要は赤いというのはこれはまあ三菱ですね、うん、そして緑は三井住友、
はい、
ね、で青はまあ、みずほ銀行だったりするんですけどね、まあ、いずれにしてもですね、その 2,30 年債を買うっていうのはですね、これかなりやっぱこれもまあ珍しいことなんですね。あの平均的にあのメガバンク の持っている国債の平均残存期間というのは、まあ、リスク の, その管理上ですね、大体まあ 2,3 年ぐらい
と短いんです、ね、
うん、言われてるんですけれども、うん、その銀行がものすごく長いものを買うということは、うん、まあ将来ね、その金利がそんなに急に上がることはないよ、金利が上がるっていうのは、まあ、以前やりましたよね、金利と国債の価格っていうのは、うん、あのシーソーみたいな形で一旦バッコ、金利が上がるってことは、はい、つまり国債の価格が下がるってことですから、うんうん、つまり持っててもですね、これは急にその国債の価格が下がる、ね、長期金利が上がるってことはそんなないというふうに安心して、まあ、買ってるわけです、ね、
長いものも買える、
買える、うん、つまり今非常にそのなんていうのかな、市場がこう落ち着いてみんながこう安心してですねトレードをやってるわけなんですね。でそれはなぜかっていうと、やはりそのまさに日銀の異次元緩和、月間に7兆円、大体ですね新規発行額のまあ7割ぐらい買ってるわけなんですね、まあ、異次元緩和始めて4月4日に黒田さんがまあ乗り出しますよと言ってからまあ半年なんですけれども、まあ、非常にマーケットは今落ち着いているわけなんですね。
じゃあ日銀の金融政策はここまでうまくいっていると、
うまくいってますよね、うん、あの黒田さんがまあ脱デフレのまあ波及効果みたいな形でね、あの最初説明されて、最初にまずイールドカーブ全体を押し下げますと、つまり金利をこう下げますよ、はい、今金利低いですね、長期金利も今5ヶ月ぐらいのね低水準、
そうです ね,
ね、
う
ん、そして資産価格を上げますよと、まあ、彼はその ETF であるとかあるいはリートを買うことによって資産価格を高めましょうというようなことを、まあ、施策を打ち出して、
はい、
こちらもまあ最近ちょっと株価ね、ややあのアメリカの問題などもあって、うん、ややあの行ったり来たりですけど、まあ、当時と比べれば株価もだいぶ上がってきたということで、
はい、
資産価格も上がってきた、うん、そして、まあ、これははっきりはその通貨安競争だということで、まあ、国際的に非難を浴びるから言いませんでしたけれども、まあ、狙っているところは明らかにその一つ円安ということもありましたよね、うん、まあ、お金をジャブジャブにすることによって円の価値を下げる、円安によって、そして企業業績を高めて、なおかつその株もさらによって上がっていくという、このまあ3つ目もこれも非常にまあ今のところはうまくいっていると、
はい、
でまあ今のところですね、もう一つ実はそのポートフォリオリバランス、銀行はずっと国債ばっかり買ってるけど、国債だけじゃなくて貸し出しであるとか外債であるとかね、そっちの方にも行ってくださいねというようなまあメッセージを彼は発したんですけれども、まあ、ここについてはややまだこれからかなという部分はあるんですけれども、
徐々に動き出したくらいなんですね。
そうですね、
うん、
まあ、ただ全体として見ると非常にまあ黒田さんの政策非常にうまくいいねという、まあ、Facebook じゃないですけど、うん、いいねマークみたいな感じになってるわけなんですね、
はい、
というところがまあ黒田日銀自身と次回の部分のまあ自信の部分ということだと思うんですけれどもね。で一方でですね、まあ、もう少しちょっと引いて考えてみると、
はい、
今その国債をどんどんどんどん日銀が買っていることによって、日銀の持っているそのまあ国債というのはまあ増えているわけですよ ね,
そうですね。
で国債の保有シェアというのをですね、
はい、
あの日銀は資金循環統計というところで出しているんですけれども、
はい、
今曽根さんどれぐらいだと思います？
かなり買っているから、うん、もう半分は買ってるんですかね。
半分、半分、まだそこまで行ってないですけれどもね。
失礼しました、うん、どのくらいですか？
でもね、今ね、ついにですね、この間の統計の中でね、
はい、
日銀のシェアっていうのは国内銀行を抜いてですね、うん、一番持ってるのが保険、うん、そしてセクター別に2番目に持ってるのがゆうちょ銀行であるとか信金中央銀行などの、まあ、中小企業金融機関、
うん、
そしてこれまではその次に、まあ、国内銀行がシェア3位だったんですけれども、前回ですね統計で日銀がこの国内銀行を抜いてですね3位まで来てるんですね、
はい、
今ね、シェアでいうと大体 15% ちょっと超えるぐらい。
あ、そうなんですね、うん、銀行をも抜いてしまったと。
そうなんですね、うん、もう先ほどのそのまさにムーディー勝山さんじゃないですけど、
多いでしょう、
銀行からこうどんどんどんどんこう回ってきてるのをこうがっつり買ってるということなわけなんですね、
はい。
まあ、今回のこう紙面の中でですね、外資系 の, まああの金融機関にまあ資産をしてもらっていましてね、このままずっと日銀がこのペースでですね、ずっと国債を買い続けていくとですね、2020年、まあちょうどオリンピックが開かれる年ですね、東京五輪ね、
はいはい、
この年にはですね、日銀の国債保有シェアというのが5割を超えてくる。
あ、 この時に5割を超えようとしてると。
そうなんですよ、
はい、
今までですねその中央銀行が一国の国債の5割超を持つなんていう、まあ、先進国というのはまあ世界中どこ見てもないんですよね、
はい。
でまあまあ、もしね2020年までこんな金融緩和をずっと続けていなければいけないということはまあ若干考えにくいです、
それはそれで異常ですもんね、
けれどもまあそれぐらいのペースでねやはりすごいペースでやっぱ買ってきてるということで、まあ、今のところは非常にうまく回転してますけれども、やっぱり一歩間違えるとマネタイゼーションつまり中央銀行がですね財務省が国が出す国債をそのまま引き受けてる、そんな風に周りの国から海外の投資家からも受け止められかねないというところがですねやはり心配として、まあ、残るわけなんですよね、まあ、ですからその黒田さんね先日の会見でですね、
はい、
まだまだ金融緩和やりますよと、もともとこの2年で 2% のインフレ率とかですね、まあ、そういう形でその2年っていうのがまあ若干一人歩きしている部分もあって4月にまあ就任金融緩和を打ち出してから、ね、ちょうど半年なんでね、
はい、
まあ、残り1年半しかないのかなというふうに心配する投資家もいるわけなんですけども、
はい、
まあ、黒田さんはそういう心配はないんだと、こんなふうに言ってますね。その物価上昇率 2% の怒りをしっかりと人々の気持ちに定着させるまでは緩和をやるんだと、残り1年半じゃないよと、
はい、
まだまだやる、俺とは覚悟はあるんだよというようなことを、まあ、メッセージ改めて送ってるんですけれども、
それはどういう意味を持つんですか。
つまりですねその2年で 2% っていうことを言うと、2年しかやらないのかなってマーケットの人って思っちゃうんですよね。ですからもうあれから半年経ったからもうあと1年半しか残ってないじゃんって思うとなんとなく胸騒ぎがしますよね、あれもう終わりなのかな。でも黒田さんはそうじゃないと、これは徹底的に 2% が定着するまでずっとやるんだよ、心配しなさんな、あと1年半なんてことはございませんよ、というメッセージを黒田さんは発したわけなんですね、
マーケットそれで落ち着くわけですね。
そうなんですね、ですからまあ、黒田さんまだまだ緩和これからやります、まあ、半年非常にうまくいったんですけれども、まあ、これからもやるよということで、ただ一方で今言ったようにですねこのままずっと買い続けていくとやはりマネタイゼーションと言われかねないということで、やはりそのまだまだ緩和をするという前提条件としてね今回その消費増税決まりましたけれども
ね、
そこのやはり財政改革のところをこれは政府がしっかりやってほしいということの思いも、まあ、持っていると、もともと財務省の官僚の方ですからその辺のその何ていうかな国の借金の多さということに関してはこれはまあ人一倍多分まあ福田さん敏感でらっしゃると思いますのでね、そこは両方両にらみでこの先の目線を据えているんだろうなというふうに思いますね。
以上、日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、黒田日銀地震と次回、異次元緩和から半年、金利は抑えたがについて田中さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて田中さん、今回はオバマケアってなんだ、アメリカに再びの 49ers というテーマです。オバマケアっていうのはアメリカの医療保険制度改革法のことですよね。それと NFL のアメリカンフットボールですね、サンフランシスコ 49ers が関係あるですか。
どうかな
じゃあこれも含めてじっくり
そうです、ね、
教えてもらいましょうか。
ちなみに 49ers っていうのもあるんですよ、
は
い、それもまた中でね、
はい、
まあ、アメリカのいろいろ財政問題のですねごたごたの中で盛んに、まあ、オバマケアっていうね、今曽根さんにもご紹介いただけましたけれども、まあ、アメリカの医療保険改革法ですよね、でアメリカの医療保険制度ってじゃあそもそもどうなってるのかなっていうとね、
はい、
アメリカって実はねまあ本当に世界でナンバーワンの国なんですが、先進国の中で唯一国民皆保険でない国なんですね。皆保険っていうのはつまりみんなが保険に入るという、
はい、
そうでないただ一つの国 ですよ。歴代この大きな政府をね、標榜するその民主党政権っていうのは、アメリカの民主党政権ですね、これ本当にね、トルーマンとかケネディとかね、昔の大統領の時代から歴代これなんとかならないかっていうんでね、ずっとやってきたんだけれども、やっぱりアメリカの中にはその公的な部分っていうものはそんなに大きくなくていいんだっていうね、やはり自助独立、その1776年に独立、自分たちでその自分たちのその力で立ち上げた国ですからね、やっぱりその文化的なその考え方っていうのがやっぱ非常にこう強い部分っていうのが未だにやっぱ残っていて、そのたんびにやっぱこう跳ね返される、うまくいかないということで、ここまで来てるわけなんですね、でただその国民皆保険でないということで、実は2つの問題、大きな問題を生んでるわけなんですね、で1つは何かというと、そのやはり無保険者、保険に入ってらっしゃらない方が非常に多いんですね、今ねアメリカの人口が約3億人ちょっとなんですけれども、無保険者っていうのはどれぐらいいると思います？
わからないですけれども、ざっくりというと、
約ね5000万人ぐらいいる
んですね。そんな
に、でアメリカのその保険ってどうなってるのかっていうのを大まかに言いますと、大体ですね、人口でいうと5割の方がですね、企業が提供する保険に入っていらっしゃる、ということなんですね、で残りのその5割の中のその3割ですね、3割の部分っていうのが、これがその公的な医療保険で、公的な医療保険というのはメディケアとメディケイドという2つのプログラムがありまして、メディケアというのはこれは高齢者の方のための公的な、これは連邦税が入ってるやつですから、公的なやつなんですね、そしてもう一つメディケイドっていうのは、これは貧困層のための、公的な医療保険、これも連邦政府と州政府が一緒にやってるやつなんですね、でこれに加入している人が3割で、残り2割ですよね、でその残り2割の人がその個人で保険に入ってらっしゃったりとか、あるいは無保険の方で、その無保険の方というのが5000万人ぐらい、人口3億人のうちの、ざっと5000万人ぐらいが保険に入っていないということなんですね、で当然ですね、その無保険者が入っていないということはですね、やはり健康な生活という点においては、やはりこれ問題がやっぱりありますよね、日本国憲法25条にもね、健康で、国民というのは健康で文化的なその生活を送る権利があるんだというふうに謳ってるわけなんですけれども、やはり健康な生活という意味で、そのやっぱ保険に入ってないっていうのはやっぱりかなり怖いですよね。我々はそのいろんな国民保険、健康保険であったり、社会保険だったりいろいろ入ってるわけなんですけれども、何かあったら全部自分で負担しなきゃいけないっていうことですから、
何かあって病院に行ったら多額のお金を請求されてしまうから、病院に行かないっていう人が、
そうなんです。そして今まさにその2つ目の問題っていうのは、曽根さんが言ったことと関係がありましてね、その異様にね、そのアメリカの医療費っていうのはね、高いんですよ。世界で、飛び抜けて高い
んです。そうなんですね。
でこれはね、データがあるんですけれども、経済協力開発機構 OECD のまとめによると、2010年アメリカの国民1人当たりの医療費というのはですね、年間$8,246、約81万円ぐらい。
そんなに高い。
そう、日本のね約ね 2.5 倍
は、
高いんですよ。
高い、
飛び抜けて高いで、高い割には実は WHO の統計だとね、そのアメリカ人の平均寿命って世界で33位ですね。たくさんお金かけてる割には、日本の約 2.5 倍かけてる割には、日本は1位ですけれども、アメリカ33位なんですよ。でその無保険者とこの高い医療費っていうのはどう関係あるのかというとですね、先ほどその曽根さんおっしゃったように、保険かかってないとですね、とことん悪くなるまでいかない。
我慢しちゃう人ね、それ気持ち分かりますけど。
そうなんですよ。つまり我慢していくと、結果としてどういうことが起こるかというと、やっぱり治療費が高くつくですね、でそうすると、病院やお医者さんは何をするかというとですね、その前提としてね、その無保険者だと高い治療費、これ当然払えないですよね、デフォルトですよね、と払えなくなった人の部分を病院は損として被るわけですから、
なるほど、
何をするかというと、その損を取り返すために 今度は他のちゃんとお金を払ってくれる人から取る治療費を、うん、その分上乗せして取るわけですよ。そうなんですよ。で日本だとですね、そのいわゆる診療報酬っていうのは国がその見直す形で国が値段をつけてますよね、
はい、
この診療行為はいくらでこの診療行為はいくらという形で、国が値段をつけるんですけれども、はい、アメリカの制度というのはそうなっていなくてですね、診療行為の値段というのは民間の医療機関とその民間の保険会社がその話し合いの中で決められる形になるんですね。
じゃあ病院によって高い値段を請求されたりするわけですか。
そういうことなんですね。だから結局ですね、その無保険者のその、まあ、いわゆるただ乗りのフリーライダーとよく言われてますけれども、はい、その人たちが結局払えなかった部分が、うん、その普通のきちんと保険民間保険に入っている人たちのその治療費のところにですね、オンされちゃってるから、
う
ん、これ治療費どんどん高くなっていくわけなんですね、
う
ん、ということでやはりその無保険者が多いということとその医療費が高いっていうことがリンクしてる形になってるわけなんですね、
はい、
でこの状況をやっぱ何とかしないといけないということで、そのオバマ大統領が、
はい、
まあ、2010年ですね、
はい、
成立させたのが、これがまあアメリカの医療改革を、まあ、
はい、
いわゆるオバマケアとよく一般的に言われてますけれども、
うん、はい、
これまあ成立する時も会員で大変な、まあ、あの2010年、まあ、もう3年ぐらい前ですけれどもね、賛成219票対反対212票、わずか7票差ですね、会員だったんですけれども、共和党、まあ、小さな政府を標榜する共和党の人は賛成ゼロ、誰も賛成しない、うん、で民主党の議員も一部は反対に回るということで、まあ、白票の思いでこれ賛成多数でね可決したものなんですけれども、このオバマケアってじゃあどんなものなのか。
そうですよね、なんか今の話聞いたらいい話だと思うのに、なんでそんなに反対が出たのかとも思っちゃいました、
う
ん、ま
あ、そうですね、それはやはりまあその先ほど言ったようにそのアメリカの中でやっぱりその自助努力をね非常にその重んじるその文化というかね、そういう考え方っていうのがあるんだと思うんですけれども、
はい、
まあ、このオバマケアじゃあ具体的にどういうものかというのをこう見るとですね、まずまあ一つ目にね、その国民は基本的に全員その保険に入ってください、加入を義務付けてるんですね、そして入らなかった人は罰金取ります。これなかなかすごい、
そうなんですか、
中身ですよね、
はい、
医療保険に入らなかった人はですね、ちなみに2014年、まあこれあの義務化されるのが来年の1月1日からなんですけれども、来年入らなかった人は年間で95ドル罰金が取りますと、
はい、
95ドル、まあ、今1ドルざっくり100円として9500円、うん、1万円ぐらいですね、
はい、
で15年その翌年ですね、
はい、
まだ入ってない、
はい、
今度はじゃあ325ドル、
あら、アップしましたね、
アップしましたね、3万円以上、
3万円、はい、
でそして16年まだ入ってないのかと、
はい、
今度は罰金695ドル、約7万円ぐらい
医
療保険に入っていないということで、7万円ぐらいペナルティと、そういう仕組みなんです、まあ、それぐらいの勢いでとにかく皆さん医療保険入りなさい、
はい、
いいから入ってくださいというのが、まあ、オバマケアの、まあ、この中心部分なんですね、
はい、
そしてですね2つ目、これ罰金取るのがですね、実はですね個人だけじゃないんですね。先ほど申し上げたようにあのアメリカの保険制度っていうのはだいたいざっくり半分ぐらい、国民の半分ぐらいがその企業、お勤め先の企業が提供する保険に入ってらっしゃるってことですよね、
はい、
でこの企業が提供する保険というのはだいたいですね保険料の7割から8割を企業が払ってるんです、
はいはい、
で残りをまあ従業員の方が、ね、払うという、まあ、そんな仕組みなんですけれども、
はい、
今言ったようにですねその治療費も非常に高くなっているということで保険料もすごく高くなってきてるんですね。で今何が起きているかというと、大企業はその保険料払えますけれども、中小企業っていうのは保険料がなかなかもう払えない、とてもじゃないけどそんなもの払えないよっていうようなことがね、
はい、
結構多発してきちゃってるわけなん
です。ありそうですね。
ね、だって全体の保険料の 7,8 割を企業が負担するっていうことになってるわけです。で今そのアメリカでその要は大企業にお勤めの方はみんな結構その企業が提供してくれる保険に入れるんだけど、いわゆる中小企業にお勤めの方っていうのが企業そのものが保険を提供してくれないという状況になってしまっていて、それが結局その保険 に入っていない無保険者が増えていることの、まあ、原因にもなっているわけなんですね。ですからこのオバマケアの2つ目の柱は、うん、
はい、
この企業、とにかく従業員の方にきちんと民間保険提供しなさい、うん、ということを義務付けているんですね、
はい、
で50人以上の従業員を抱えている雇用主は必ず保険を提供しなさいと、
うん、
提供しなかったら罰金取りますということなんです、
はい、
50人以上の雇用主は
だから49ers 49人にするってことですか。
そうなんです。今それで何が起きているかというと、
はい、
これは罰金取られちゃかなね。こちなみに、ね、罰金どれぐらいかというとこれがまた結構高くてですね、うんうん、例えば50人の従業員を抱えている雇用主がですね、全員もうちょっととても払えないからもうやりません、うん、ってやるとですね、もうこれ式が決まっていて、うん、マイナス30していいんですね。ですから50人からマイナス30して20人かける1人頭2000ドルの罰金、つまり2000ドルかける20人つまりそれは4万ドル、
はい、
4万ドルということは400万円。
うわ、
まあちょっとこうアメリカのなんていうか江戸っ子気質のですね、提案でそんなもん入れるかみたいな、こうタコ社長みたいな人がいてですね、うん、50人ぐらいの雇用主
、はい、
タコ社長オクトパス CEO ですね、
うん、
放っておくとですね400万円罰金取られちゃうんですね。これがですねなかなか個人にも罰金化して、そしてまあこっちにも罰金化するということで、
うん、
とにかく保険にみんなを入れさせようという、
はい、
そういう仕組みなんですね、そしてさっきあの 29ers もありますよと申し上げたのは、はい、これ実はその50人の1人のカウントをするときにどういう、まあ、パートタイムの方もいらっしゃるわけですから、その1人をカウントするその条件がですね、週30時間以上働いている人が50人以上いるところっていう決まりになってるんですね、
はい、
で今だから何が起きてるかというと50人から1人減らして49人の従業員にすればまずこのオバマケアの義務化を免れる、
はい、
なおかつ
時間
もう一つの手はそうなんです、30時間以下の人はカウントされませんから、
はい、
29時間にしちゃうんです29時間、そうするとこの50人のカウントの中に入ってこないので罰金の対象にならないということが今アメリカで始まってるんですね。それが現代における 49ers、 もともと 49ers っていうのはカリフォルニアで金が発見されてね、だいぶ前にそれでゴーウエストですよね、まさにね、人口がこう大移動した、それがまあ今あのサンフランシスコ 49ers のまあ人名になってるわけなんですけども、
はい、
現代における 49ers というのはまさにそのオバマケアによってですね、まあ、しかし考えてみると非常に皮肉な話でね、みんなに国民皆保険でその健康で文化的な生活を送らせてあげたいと思ったら、雇用が削られたりとかですね、
そうですね、
労働時間が短縮されちゃったりとか思わぬことも起きているというのが今のアメリカの実態ですね。そしてですね、まあ、3つ目、そのオバマケアの、まあ、もう一つその保険取引所という形で、まあ、取引所というとちょっと東京証券取引所みたいなものを思い描くんですが、まあ、いわゆるウェブサイト上で簡単にみんながその保険に入っていない人たちがですね、保険加入できるという、そういうまあシステムをですね、
はい、
作ってですね、みんながあの全米どっからでもちゃんと申し込めるようなそういう仕組みを立ち上げたんですね。でそれが10月1日から実は加入申請が始まったんですけれども、
はい、そうですか。
これをですね、ちょっとあのぜひ皆さんもですね、お時間があるときにはですね、healthcare.gov、まあ、ガバメントのあれですね、
はい、
これで打ち込んでいただくとですね、まあ、まさにアメリカのサイトに飛んでいけるわけなんですね、うん、そしてその申し込みの方はこちらへといってこうポチッと押すとですね、
はい、
どこの州にお住まいですかっていうのを選んで入っていくわけなんですけれども、これをですね、今入ってみるとですね、基本的に全部ダウンしています、
ね、先ほどやってみたらそうでしたね。
そうなんです、
うん、
でこれはですね1日から始めたんですけれども、
はい、
まあ、ニューヨーク州のサイト、この間こんなあの記事があったんですけど、初めの30分間で250万人がアクセスした。でカリフォルニア州ではですね1秒間に最大1万件の閲覧があったっていうんですよ、
はい、
とにかくだからその、まあ、議会で今その清掃の具となってですね、このオバマケアなんか吸ったもんだになっちゃってますけれども、まあ 実際にその市民生活で見るとね、その雇用の部分で 49ers が現れたりですね、やはりその無保険の方はですね、これを機にですね、なんとかこれは入りたいと。でこれまあサイトを通じて入るとですね、一定の所得層以下の人はですね、補助金も出るんですね。まあそういうこともあってですね、やっぱりみんな心配ですよね。やっぱ保険に入ってないで、アメリカだって同じようにやはり高齢化っていうのは進んでるわけですから、うん、保険に入ってないでやはり年を取った時に自分がまあもし病気したら どんなことになるだろうというのはやっぱみんな心配してる。で2007年でしたかね、以前ね、そのアメリカの個人破産のざっと6割ぐらいがね、この医療費が払えないで個人破産に追い込まれる、その関連の人が個人破産の6割ぐらいに上ってるっていうね、そんなデータも実はあるんですね。ですからやはり皆さん入ってない方は5000万人もいらっしゃるわけですから、まあなんとかもうそのなんていうの、ワシントンではガーガーやってますけれども、ね、実際のやっぱり市民生活っていうのはもうどんどん動き始めているということなんですね。
法律は動き出しているもわけですから、浸透もされてきていて、
そうなんですね、
やっぱりそんな中で議員の人たちはちゃんと国民の方に、ね、目線を送って、ね、ね、そう、本当ですよね、向けてやっていただきたいですね。
民主主義ってやっぱりね、基本的に異なる意見をね調整して落としどころを探るっていう点で時間もかかるし、そのためのそのコストっていうのはやっぱりかかる、はい、民主主義っていうのはやっぱコストがかかるもんだとは思うんですけれども、うん、それにしてもやっぱりちょっとねかかりすぎな部分っていうのがあるんじゃないかと、まあ、民主主義のやっぱり権限みたいな国ですからね、この国、うん、アメリカっていうのはね、まあうっかりするとその勝手に世界中にその戦車と飛行機で民主主義の出前配達までしてしまうようなね、はい、まあ、それぐらいの国ですから、まあ、やはりその民主主義のコストかかるよっていうのは分かるんですけれども、やはりその何が大事なのかというのをね、まあ若干チキンレースみたいな部分っていうのが今のねこのごたごたの中にあると思いますけれども、まあ、そこはやはり考え直さないといけない部分なのではないかなというふうに思います ね。
そうですね、素晴らしいアメリカを見せていただきたいですね。
ね、
以上ベリタミン E、 今回はオバマケアってなんだ、アメリカに再びの 49ers というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面です。アメリカ財政に鬼信号、デフォルト危機再びです。
そうですね、先ほどの、まあ、オバマケアとまさにリンクした話ですけれども、
はい、
さあどうなるでしょうというところですね。
そうですね、期限は10月17日ということです。続いてスマートライフ面の株運用、バリュー VS グロースの勝者はです。
これは成長株と、まあ、割安株どっちの方がパフォーマンスがいいのかな、うん、結構意外な結果が出ておりますので、ぜひご覧ください。
はい、最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、経済対策5兆円や復興税廃止引き出す、消費増税安倍総理の作戦勝ちです、
ね、まあ吸ったもんでありましたけれども、はい、落ち着くところに落ち着きましたね。
はい、消費増税踏み切りました。ということで田中さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。とりあえずマーケットがですね、いろんなイベント通過してね、ちょっとこれからイベントどうなのかなっていうのは気になるところですけれども、はい、まあ、あと次はやっぱり業績ですよね。
そうです
ね、いよいよね決算表がね、
はい、
中間期が始まりますから、
はい、
そのあたりがやはり注目になってくるのかなと思いますね。
そうですね、円安効果こちら期待できそうですもの ね、はい、さあそしてですね、今日もここで書いてきた腰中スペシャルの告知に参りましょうか。
そうですね、はい、日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、帰ってきた腰中スペシャルはまだまだお申し込み受付中ですよ。お申し込みの方先着300人にはなんと豪華特典がついております。
そうなんです、ご契約期間が長くなればなるほど特典も多くなるんですよね、うん、 半年後契約の場合は
2点、
はい、資産運用大全、そして FP は見たがついてきます。そして1年後契約の場合は
3点、
これからの人生お金に困らない本も、はい、加わってまいります。そして2年ご契約の場合は
なんと4点、
4点です。これに加えましてハワード・マークス氏の投資で一番大切な20の教えがついてまいります。皆さんもぜひこれを機会に日経ベリタスをご購読ください。コシナカアゲインで検索すると申し込みページが出てきます。コシナカはひらがな、アゲインはカタカナ、これで検索してみてください。
締め切りが迫っています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いしますこのベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内しましたコシナカアゲインで検索してみてください。また私とコシナカ編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄でした。日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。